弁護士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話つなぎしております。和田先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。本日の、話題なんですけれども、本日はですね、新聞にも出ていたコンビニの24時間営業の強制、独禁法違反の恐れといった記事について先生にお話ししていただきたいと思います。
はい。はい。これはですね、はい、私のちょっと興味のあるところだったので、はい、私の方でも、ね、選ばせていただいたんですけれども、はい、まあ、9月の上旬ですね、新聞にもバンと出たんですが、はい、公正取引委員会が、コンビニエンスストアの、まあ、実態調査というのに、はい、まあ、乗り出して、うん、でその実態調査の結果というのを、まあ、9月に報告したんですね。
はい。
で、まあ、どういったことが内容かというと、まあ、コンビニエンスストアといったら、まあまあ、24時間オープン営業というのが、
う
ん、まあ、イメージとしてあるわけですけども、
そうですよね。
その24時間営業に関するフランチャイズ契約はどうあるべきかとか、はい、あるいはドミナント出店問題についていろいろ言及されておりまして、はい、まあ、一定の場合には、ね、そのフランチャイズ契約というのも独禁法違反になりますよというようなことを報告としてまとめたところだったんですね。
先生、そもそもこの独禁法というのは何なんでしょうか。
うん、そうですね、はい、普段この法律の相談コーナーに出てこない法律なんですけども、
はい、そうですよね。
まあ、独占禁止法という法律なんですね。はい。市場原理をもう歪むような、ね、競争をしちゃいかんという話なんですが、うん、はい、まあ、日本っては資本主義の世の中ですよね。
うん。
で会社であったり個人であったりが自由な取引をすることができる許される社会なんですよ。はい。で、おのおのが自由な競争を通じて、ライバル同士が、まあ、切磋琢磨することでより良い品、より良いサービスをエンドユーザーにもうサービスを提供できる、うん、そういうのが実現される社会なわけですね。はい。ただ、まあ、自由は自由といっても何でもかんでも許されるわけじゃないですよと。うん。アンフェアな方法でそのライバルとの競争に打ち勝つ場合とか、うんうん、アンフェアな方法で相手との取引を優位に持っていこうとするような場合には、うん、その契約というものあるいはそういう競争の仕方というのは独占禁止法違反ですよ、うん、というようなことになるわけですね。
うん。
まあ、一般的にはなかなかイメージの湧かないところなんですけれども、
はい、
まあ、商品とかサービスとかに関わる特定の事業分野において、
はい、
まあ、相当程度シェアが高いような会社とかにね、まあ、よくある話ですね。
うん。はい。先生、この記事というのはどういった点が大事なんでしょうか。
そうですね、まず一つやっぱりこの24時間営業に関するところだと思いますね。
うん。
やっぱ時代の流れだなというふうには感じたところだったんですけれども、はい、
うんうんうん、
まあ、時短営業についてね、そのコンビニのオーナー側、加盟店側とお本部の側で、まあ、争うというか、まあ、交渉するといった問題は、まあ、最近記事にもちらほら出てますけれども、はい、私の記憶する限りでは平成25年くらいまでは、
うん、
まあ、公正取引委員会のスタンスであるとか、はい、裁判所が出す判決、
うん、
あるいはその有識者の考え方っていうのは、
うん、
時短営業は無理でしょうと、うんうん、だってコンビニって24時間営業で当たり前じゃんと、
うん、
それ分かって加盟店オーナーになったんじゃないのと、
うん、
だからつまり契約書にサインした以上はさ、朝24時間営業、まあ、本来ダメなんじゃないのというような、うん、そういうような雰囲気だったんですね。
うん、そうなんですね。
うん。で今回公取はその、はい、まあ、この24時間系というそのモデル自体は別にそれ自体は悪くはないと、24時間営業というそのフランチャイズ方式は全然悪くはないんだけれども、はい、ちゃんとそのコンビニオーナーさんに対して24時間営業のメリットデメリットはちゃんと説明しなさいと、
うんうんうん、
ね、もしオーナーさんからその時短営業してもいいんですかというそういうような交渉の、ね、うん、があるような場合には提案があるような場合には、
うんうん、
きちんとテーブルに乗っかりなさいと、
うん、
そういうことをしないとそのフランチャイズ契約は法律違反、まあ、独占禁止法違反になりうるよという警告を出したんです、
うん、なるほど。
まあ、少なくともだからそのなんていうかな、契約するもね、しないもね、まあ、コンビニ店主、うん、オーナーさんの自己責任という、うん、まあ、そういう昔のあっさりと切り捨てるような感じじゃなくなってきているというところだったんですね。
なるほど、
うん、はい。で もう一つは私の中で、まあ、これも面白いなというところは、はい、まあ、いわゆるドミナント出店の話なんですね、うん、
先生ドミナント出店でしょうか。
ドミナント、はい、そうですね、ドミナント戦略ですね、はい、まあ、なんだ、地域戦略ですね。
ドミナント戦略ですね、
まあ、特定の地域に、はい、同一の店舗、例えばコンビニ A という同じ商標のコンビニ A というのをたくさんドドドと出店させるわけですよ、
うん、
たくさん出店させると、
はい、
その地域に住む人たち利用者の、うん、は大概コンビニ A に行くようになる、
うん、そうですね、
コンビニ B に、うん、コンビニ C じゃなくてコンビニ A に行くようになるから、うんうん、自然とコンビニ全体、そのコンビニ A のチェーン全体としての集客率であるとか、利益率が高くなるという、そういう戦略ですね、経営戦略ですね、
うん、よくありますね、
まあ、よくありますね、
ありますね、
もう100メートル車走らせることに、ね、またあった、またあったみたいな、ね、そういうことですね、
うん、
でお客さんからすると、まあ、それはすごく便利な話なんだけれども、はい、
うん、
加盟店オーナーからすると、まあ言ったら、はい、限定限られたその、お客さんの数を、はい、まあ、奪い合うような状況になるわけだから、収益率が少し悪くなる可能性があるわけですね、うん、はい、でこれについても公取はその、まあ、言及してまして、
うん、
まあ、そのドミナント戦略自体、要するに特定の地域にダラーッと出店させること自体は、
うん、
まあ、そのコンビニ本部のね、まあ、自由な経営モデルだとして自由だから別にそれ自体は悪くはないんだけれども、
うん、
と先ほどと同じように今後の出店展開についての情報であるとか、はい、新規出店するような店があるような場合は事前協議であるとか、
うん、
あるいは新規お店が出店されたしてしまった後のサポートであったり、うん、そういった何らかの手立てを既存の加盟店オーナー側にしなさいよと、そうでもしないと法律独占禁止法違反になりうるよというようなことにも報告として挙げたんですね、はい、うん、つまり、まあ、なんていうのかな、その、
うん、
今昨今ね、その聴取保護という観点は非常に、まあ、取り沙汰されているわけなんですけれども、はい、
うん、
まあ、公正取引委員会の中で、まあ、消費者保護といいますか、
はい、
事業者、個人事業主保護というようなですね、視点をちょっとズバッとこう切り込んだのかなという、うん、そこら辺がちょっと面白いかなと思いまして、ちょっと話題にさせていただきました。ま
あ、本当に先生、時代の流れというところでしょうかね、ここは。
そうですね。まあ、これからだから、まあ、やっぱり私の知り合いとかでですね、はい、そのコンビニオーナーさんいらっしゃるんだけども、
うん、
何名かやっぱり40代50代だと、うん、のオーナーさんは24時間って当たり前じゃねっていう発想なんですよ。ただやっぱりそれがちょっと年を重ねるオーナーさんになるとやっぱきついみたいでして、やっぱりね、あとやはり人も集まらないから、
そうですよね、うんうん
うん、それは確かに何かしらね、何かしら、うん、手立てというか救済というか、うん、そういったものが あってもいい時代になってきたのかなと、うん、まあ、そんな気はしてはいますね、はい、
多くの方も、ね、関心があった話題だったのではないかと思います、うん、今日の話題、はい、コンビニの24時間営業の強制独禁法違反の恐れという内容で先生にお話しいただきました。先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。